おはようございます。ただいまより2024年6月23日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。はじめに聖歌490番を歌い主を賛美しましょう。ご無理のない方はどうぞお立ちください。 会者がお祈りします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。この1週間の私たちの生活が支えられ守られたこと、私たち一人一人を教会に招いてくださったこと、兄弟姉妹とともに礼拝を捧げられることを感謝いたします。世界で未だに戦争が終わらず、避難場所で攻撃を受け命を失う人や食料が手に入らず、飢えにより幼い命が失われるなど、一般市民の多くの命が失われています。この悲惨な戦争が一刻も早く終わり、平和な世界となることを祈ります。私の目にはあなたは高価で尊いと言って、私たち一人一人を大切にしてくださる神様、この世界はあなた様が作られたものです。神様の前では私たち一人一人は平等であり、皆お互いに大切な存在です。お互いの利益、権利のために戦争をする、人が支配をする平和な世界ではなく、すべての人を愛し大切にされる神様が支配する平和な世界を望みます。すべてを作られた神様が治めるこの世界で、神様の御言葉に聞き従う者として歩ませてください。今朝、私たちは私たち人間の持つ弱さを認め、主の前に心を開きます。固くなな心を砕いて、主に従った歩むものとしてください。主の御言葉を取り継いでくださる鈴木先生を祝福してくださり、主の器として用いてください。聖書から語られるメッセージが私たちの心の糧として与えられますように、心から捧げるこの礼拝をどうぞお受け取りください。新しく始まる1週間の私たちの生活が聖霊で満たされ、主に従って歩むことができるようにお導きください。この祈りを救い主、主イエスキリストによってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
皆さん、おはようございます。私たち土浦恵み教会はですね、日本同盟キリスト教団という教団に所属をしています。で、その教団ではですね、地域ごとにいくつかのこう教会を分けているんですね。で、私たちの恵み教会は常磐宣教区という区分となっております。で、その常磐宣教区にですはですね、私たちの教会もそうですし、砦聖書教会や日立の福音キリスト教会やいわきの教会などがこう区分されているんですね。で、その中で牧師会というものを持ちまして、そこで話し合われた結果、定期的にその常磐宣教区内で講談交換をしましょうということになりました。他の教会の先生をお迎えしてメッセージを聞くということをするようにしたんですね。今日本先生は古賀教会の方に行ってメッセージを主されております。で、私たちの教会にはですね、守谷聖書教会から鈴木先生をお迎えすることになりました。とても特別な機会であると思います。今日はですね、鈴木先生から詩編の御言葉を持って、メッセージを語っていただきます。では、鈴木先生、よろしくお願いいたします。
今ご紹介いただきました、 守谷聖書教会の牧師の鈴木博信と申します。はじめに短く自己紹介と教会の紹介をさせていただければと思います。私は1998年に東京キリスト教大学を卒業しまして、1998年に卒業しまして1999年の4月に取手聖書教会の伝道師に赴任いたしました。その時にはもう取手聖書教会は守谷市の方に開拓伝道を始めておられました。土曜礼拝が始まっておりました。その中で話が進んでいきまして、2002年の1月に取手聖書教会の守谷ホームに住む方々が派遣教会員として使わされて、2002年の1月から主日礼拝が開始されて、私たち夫婦もそこで礼拝を捧げるようになって現在に至っております。今日は常磐宣教区の講談交換でこの土浦恵み教会で皆様とご一緒に主を礼拝し、またご一緒に神様の御言葉に聞くことが許されておりますことを感謝いたします。では初めにお祈りをさせていただき、お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をいたします。2024年6月の第4主日、私たち一人一人の名をお呼びくださって、この場所にお集めくださって、あなたがこの礼拝の場に豊かにご臨在くださることを覚えて感謝をいたします。今私たちはあなたの御言葉に聞き、あなたご自身と交わり、そしてあなたからの祝福を受けて、それぞれの持ち場に使わされていきます。どうか今私たちに豊かに主がお語りください。しもべは聞いております。聖霊の働きにお委ねして、イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。では本日、与えられております神の言葉をお読みいたします。旧約聖書の詩篇130編、1節から8節の御言葉です。詩篇130編1節から8節をお読みいたします。詩篇130編。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見舞いに立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。主の御言葉を私は待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。私たちは日々の歩みにおきまして、たくさんの喜びを経験し、また同時に悲しみや苦しみの中に置かれて歩んでおります。苦しみや悲しみと一言で言っても一時的なものであったり、苦しんでいるんだけれどもまだどこかゆとりがあったり、または自分の力で何とかして道が開かれていくという苦しみもあります。でも私たちの歩みにおきまして、生涯において幾度もということではないかもしれませんけれども、自分でどうしようもない、なんとかこうそこから抜け出そうとするけれども、何ともならない 苦しみや悲しみということを経験せられ、その中に置かれることもあります。本日は詩編130編の御言葉に聞いていきますけれども、この時詩人はまさに何とか自分でしようとするのだけれども、足がかりがない、解決の光が見えない、そのような苦しみの中に置かれていました。個人的にも国家的にも危機的な状況、状態の中で歌われた歌であります。バビロニア捕囚を背景とした歌とも考えられております。一節と二節をお読みします。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声を耳に傾けてください。深い淵からというふうに歌っています。苦しみの深さを表しているでしょう。また苦しみの長さを表しているでしょう。希望の光がわずかとも見えてこない、いいえ、少し光が見えてきた、少し良くなってきた、でもまた元の状態に戻る、またはさらにひどい状態になる、光が消えていってしまったということの繰り返しであったのかもしれません。この時詩人は初めて神様に祈った、苦しみからの解決を祈ったということではもちろんなかったでしょう。神様に祈り願っていたことでしょう。でも救いの光が見えてこない、回復の光が見えてこない、ちょうど神様が御顔を隠されてしまっている、隠してしまっている、そんな思いとなるような状態、状況、境遇であったことと思われます。深い淵というこの言葉において同じような詩編があります。詩編69編ですが、お開きになる方は1節から5節を、見ていただきますと、詩編69編1節から5節お読みいたします。神よ、私をお救いください。水が喉にまで入ってきました。私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。私は叫んで疲れ果て、喉は渇き、目も衰え果てました。私の神を待ちわびて、ゆえなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、私の敵、偽り者は強いのです。私は奪わなかったものさえ返さなければならないのですか。神よ、あなたは私の愚かさをご存知です。私の数々の罪過はあなたに隠されていません。69編の2節に足がかりもありませんと歌っておりますけれども、自分で自分を救えない状態、状況、苦しみです。私たちの歩みにおいても、冒頭で申し上げましたように、このような状態、状況に置かれることがあるのではないでしょうか。深く長い苦しみです。神様に願って何とかそのことを祈ることができて、祈っても光が見えてこないのです。解決の糸口をと思ってもがくのですけれども、もがけばもがくほど恐れや不安や、そして絶望、実際に悪い結果になっていく中に置かれるのです。自らのこともあるでしょう。また私たちが共に今歩んでいる家族のこともそういう中にこう置かれるということがあるでしょう。置かれている持ち場のことであるかもしれません。また私たちの愛する教会のことであるかもしれません。そういう苦しみの中で、この詩人は 次第にであったと思いますけれども、そのような苦しみ悲しみに至ったのは自らの罪のためであるということを承知して行きました。130ペに戻っていただいて3節、主よ、もしあなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立てるでしょう。先ほどの詩編69編の5節にも、神よ、あなたは私の愚かさをご存知です、私の数々の罪過はあなたに隠されていませんとありました。バビロニア捕囚はイスラエルの民が自らの作り主、主である神様に背いた罪に対する神様の裁きでした。詩人は神様の裁きの前に誰一人立ち得ないということを覚えています。詩人は自らの罪と悪をに対して神様の裁きを恐れています。罪を正しく裁かれる神への恐れ、立ち得ないという恐れがあります。しかしと4節では続きます。しかしその神には許しがあると歌っています。4節、しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。自分の神様に対するこう罪ということに対して恐れています。神様の前に悪をなす、神様の御心に沿った歩みではないということに対して詩人は恐れています。でもその神様が憐れみ深いお方である、このお方には許しがあると、そのように憐れみ深き神を崇めています。そしてその許しのゆえに、あなたは人に恐れられますと歌っています。許してくださるので、神様はただお優しいお方、主の前における罪を恐れなくなるというのではないのです。神様の憐れみと許しは神への恐れを失わせるものではありませんでした。神様の憐れみと許しは詩人を神様への誠の恐れへと向けていきました。それは神様を怖がる、ビクビクする、裁かれないかといつも恐れていく、そういうものではありません。かといって罪を犯しても平気、許されるから、そういう開き直った態度でもありません。憐れみ深い神様を敬い恐れる、悪を恐れる、そういう神への畏怖を持っていました。新約時代に生きる教会、私たち一人一人も神への恐れを持って歩んでいきます。神様は義なるお方です。罪を正しくお裁きになれるお方です。私たちは罪のゆえに神様の前に立ち得なかったのです。でも神様には許しがある、神様は私たちを愛して、罪を軽んじられたわけではない、罪を見逃されたわけではない、でも私たちをご覧になられて、私たちを愛して御子イエス・キリストを
私たちの身代わりに十字架にかけて御子を裁かれることによって私たちを許して、私たちに神様との交わりを回復させて神様の子供としてくださいました。今は大胆に神様を天の父よと近づいて呼ぶことができるものとされております。その父なる神を私たちは恐れます。礼拝という言葉は地面に口づけするという言葉なんですけれども、父なる神様の前にひれ伏します。それもビクビクではなくて喜びを持って父なる神様の前にひれ伏していきます。ロイド・ジョーンズという英国の説教者は、クリスチャンとは罪許されたことを驚いている人であるということを述べておられます。義なる神様の前に裁かれ永遠の死に定められるべきものが御子イエス・キリストの十字架の身代わりの死のゆえに許されている、救われている、その憐れみ深い神様に感謝し、その許しを驚き、許しにこのを感謝してこういるもの、それがクリスチャンの歩みです。おののいているものがクリスチャンの歩みです。罪を軽いこととし、許しを当然とし、許しを軽いものとしてはなりません。神の憐れみが安易に真っ先に来てはなりません。義なる神様が真っ先に来ます。その神様がには許しがある。御子を十字架にかけて私たちを許してくださったという驚き、おののきを持って父なる神様を喜んで恐れていく歩みが私たちクリスチャンの歩みであります。第3ですけれども、詩人はそういう憐れみ深い神様を確信し、深い淵の中で確信し、神を恐れ敬いつつ神に信頼する告白を成してゆきます。5節と6節、私は主を待ち望みます、私の魂は待ち望みます、主の御言葉を私は待ちます、私の魂は夜回りが夜明けを、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。繰り返し主を待ち望みます、御言葉を待ち望みます、待ちますと歌っています。主を待つということは私たちの主に信頼することです。また先ほどの詩編69編の13節には、しかし私は主よ、あなたに祈ります、神よ、御心の時にというふうに歌っているんですね。御心の時に、主を待つということは今こう見える状況があるんですけれども、でも御心の時に主の御業がなされていくということを、主の時を待つことです。そして今日の御言葉の五節のところを見ますと、主の御言葉を私は待ちますと言っています。主を待つということは、主の御言葉の約束は なると、その深い淵の中で待つことです。なかなかこれ私難しくて、もう御言葉の約束なんて深い淵の中でもすっかり飛んでしまうんですけれども、もう見える状況の中だけでこう見ちゃうものなんですけれども、でもその深い淵の中で御言葉の約束を待つことです。御言葉の約束に立つことです。それが主を待つということです。詩人は自分だけではなくて、最後7節のところを見ると、イスラエルの民に向かっても、主よ、イスラエルの民よ、主を待てと、そのように促しています。それは7節、主には恵みがあり豊かな贖いがある、主はすべての不義からイスラエルを贖い出されるからです。ただ贖いではなくてですね、豊かな贖いです。それは今私たちが苦しんでいる、長く深く苦しんでいることが解決していく、そのことがこう乗り越えられていく、そして落ち着いた安心した状況になっていくということでもあるでしょう。私たちは祈りを小さくしないようにしたいと思います。状況を変えてくださる主です。ですから私たちはそのような豊かな贖いを信じています。でもそれだけではありません。豊かな贖いです。私たちの抱えている悲しみや苦しみの状況は解決しないのだけれども、でもその中で私たちが練り清められていくということが豊かな贖いでもあります。私たちの教会においても、本当に家族のことで長い間長い間苦しんでいる方がいます。牧師にも祈ってくださいと言われて祈りに覚えています。でも光が見えてこない、ちょっといいかなと思うとまた元の状態に戻ってしまう。でもそういう中でその方が語られる言葉、祈られる祈り、また主に信頼する、または主に不信頼になっていく、そこで葛藤しながら歩んでいって、もう一度礼拝に来て御言葉に聞いて主に信頼する、でも家に帰ったらまた同じ状況で主への不信頼になっていく、でもその葛藤して歩んでいるお姿に教会が、そして牧師が慰められ力づけられて、その方を通して神様の御国がご計画がなされているということがあります。そして最終的には豊かな贖いは天の御国です。どうしてもこの地上においては悲しみが全くなくなることはありません。苦しみや罪の戦いがなくなるということはありません。でも私たちには変わらない、消えない望みがあります。それは苦しみも悲しみも、そして罪の力からも全く解放されて、神様と相まみえる、まみえる天の御国。今も私たちは神様の愛を感じながら覚えながら歩んでいますけども、完全に神様に愛されていることを知り、完全なる神様との愛の交わりが与えられていく天の御国、それが 私たちの豊かな贖いであります。少し旧約聖書の人物を短く取り上げて考えてみたいのです。アブラハムは神様の約束がなるまで時間がかかり、空の星の数のように多くなるというその神様の約束を、アブラハムは地上で生きている間、イサクが与えられるまでもう時間がかかりましたけども、その星の数のような民となるというのを見ることはありませんでした。ヤコブも兄が弟に仕えるようになるという言葉を生まれた時に受けましたけれども、それがなるまでには待ち望む時間がありました。ヨセフもしかりです。彼ら一人一人は罪の歩みがなかった、失敗がなかったのではありませんでした。アブラハムは待つことができずに聖祭ではないハガルに入りました。ヤコブは待つことができずに父イサクを騙して自らの手で兄エソーから長子の祝福を奪いました。誤りがなかったわけではありませんけれども、でもそして罪が軽んじられたわけではありませんけれども、彼らはそこで憐れみ深い神様にすがっていったのです。そしてこの間教会学校ではキリスト教の教案史成長に従ってヨセフを見ました。ヨセフは父ヤコブに兄たちの告げ口をし、傲慢さゆえに、言わなければいいと思うんですけれども、兄たちが、そして両親と兄たちがやがて自分の前にひれ伏すようになるという夢を見ましたと軽々と兄たちを、父たちに告げて、そして兄たちから憎しみを受けるようになって、そして殺されることが考えられて、殺されることはありませんでしたけども、エジプトに売られて行きました。その中でヨセフは神様の前に罪を覚えて、そして憐れみ深い神様に寄り添いながら歩んでいきましたけれども、聖書が告げていることは創世記の39章の2節ですが、お開きなくて結構ですが、主がヨセフと共におられたというふうにつながっています。罪が軽んじられて取り扱われたわけではありません。ヨセフの未熟さや傲慢さが何にも許されて何もなかったっていうのではありません。でも主はエジプトの地でヨセフと共におられた。今日の御言葉で言うならば、主には許しがあった、憐れみ深いお方であられました。そしてヨセフはその13年後エジプトの宰相となり、やがて神様の救いのご計画の中で父ヤコブと兄たちの命を救うことになって、ヨセフとは気づかずに兄たちはヨセフが見た夢の通りに兄ヨセフの前にこうひれ伏したという神様の言葉がなっていったのであります。神様の言葉がなるまで憐れみ深い神に寄りすがり待ちました。そのメッセージを教会学校で聞かれた未信者のお母様がおられまして、その日の午後妻に手紙をこのくれました、くださいました。今は本当に家族が場所も心も バラバラである。そしてそれは自分の今までの歩み、至らなさ、罪がある。でもこのヨセフの御言葉を聞いて、私たち家族を探し出し照らして導いてくださる神様が再びつなぎ合わせてくださることを信頼して歩んでいくことができたらよいなと思いました、というお手紙をくださいました。本当にこうそのお母様の言葉から私たち夫婦は励ましを受けました。主は憐れみ深いお方です。主には豊かな贖いがあります。主を待ち望みたいと願います。深い淵からどうしても私たちは祈ることがそういう時できないんですけれども、ただそこで主の前に出て何にも言葉を発せないような時があるんですけれども、でも深い淵からこの詩人のように主の名を呼びたいと願います。そしてこの詩人のように私は主の御言葉を待ちますと、主には豊かな贖いがあるという御言葉の約束に私たちは何度も何度も立ち返っていきたいと願います。待つことは本当に苦しいことで、見える状況があれば何とか私たちは自分の知恵と力に任せてそれを何とかしようとして、ああ失敗してしまったなっていうことがあるわけですけれども、でも神様は憐れみ深いお方でありますから、その私たちに今日も主には豊かな贖いがある、主はすべての不義から私たちを贖われる、その御言葉に立ち返って、状況が変わらなくともですね、家族の状況が今痛みの中で変わらなくとも、でも私たちは御言葉に立ち返って主に信頼していく、その歩みを私たちはこの新しい週を歩み出すにあたって、そこに立たせていただきたいと願います。もしそこからこう少し迷子になっているのであるならば、私たちはもう一度主の御言葉と主ご自身にしっかりとこの立って、その立った上で私たちが置かれているその状況の中で主の御心を探って歩みをなしていきたいと願います。主には豊かな贖いがある、主を待て、この時私たちはこの御言葉を握りしめて新しい週間歩み出させていただきたいと願います。お祈りをいたします。イスラエルよ、主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがある、主の御言葉を私は待ちます。天の父なる神様、私たちはこの詩人が置かれていたように、足がかりもないような深い淵の中を歩まされることがあります。そこでもがき、必死になって 自分の知恵と力に任せて歩みますけれども、状況は悪化するばかり、人は変わらない、そのような中に置かれて苦しみの中に歩んでいくことがあります。でもこの朝、私たちはあなたの御言葉に聞きます。主には豊かな贖いがある、主を待て。どうか私たち、この神様の御言葉に立ち返らせてください。神様の約束に立つものとさせてください。状況を見ますけれども、その状況を見る前にあなたの御言葉に信頼して、そしてその状況を見、なすべきことをなさせてください。主には豊かな贖いがある、この御言葉を握って新しい週を歩ませてください。聖霊に私たちを導いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
それでは神様に賛美を捧げましょう。賛美歌の285番です。ご無理ない方はどうぞお立ちになってください。
Thank you.
どうぞお座りになってください。それでは正栄祝祷もの時を持ちます。ご無理でない方はどうぞお立ちになってください。
仰ぎ願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき交わりが御前に集う会衆一同の上に限りなく豊かにあらんことを。アーメン。
どうぞお座りになってください。